日常が少し戻ってきたかなという実感があります。もう1ヶ月近く、1ヶ月以上かもしれません。皆さんと一緒にミサをしてなかったです。一人でですね、まあ一人、厳密に一人ではないですが、一人でミサをしておりました。今日、繰り上げミサの時は、オルガニストが手伝いに来ることがありますので、頭小詩編も歌えるかなと思っています。で、日常が戻ってきたんですが、ずっとこのミサが止まっていたので、ミサの移行もですね、たまりにたまっていたんですよ。で、それで今日いざ読んでみたらですね、来週の分から先に読み始めまして、延々読んでですね、来週の分が終わりかけたかなっていうところでやっと気がつきまして、間違えてると思って、もう残念です。5分ぐらい時間を失ったかなと思っております。四旬節第二主日は、ご変容、イエスの姿が変わる、この場面が取り上げられる日曜日です。祈るために山に登られた、これはタボル山のことでしょう。イスラエル巡礼の体験がよみがえります。タボル山の頂上に登ると、辺り一帯を見渡すことができます。なぜなら、この山の他に小高い場所がないからです。そのため、この山ならではの気象現象が起こります。地表の高温で乾燥した空気が山にぶつかると、山頂では空気が急激に冷やされ、時に霧となって山を覆うのです。ペトロがこう言っていると、雲が現れて彼らを覆った。彼らが雲の中に包まれていくので、弟子たちは恐れた。もともとガリラヤの湖で漁をしていたペトロ、ヨハネ、ヤコブですから、この現象には大いに恐れを感じたことでしょう。気象学的な説明をしなくても、三人の弟子が見た光景は、彼らを恐れさせるに十分だったと思います。光り輝く姿ですね。ペトロの動揺ぶりは、仮小屋を三つ建てましょうと提案したことにも現れています。人が家を建てるのは、その場所に定住しようと決めたことを表しています。家は人が定住し、人生を完成させるための場所です。しかしイエスはこれまでもずっと町や村を移動しながら神の国を述べ伝えてきました。御父の望みをすべての人に伝え、救いの計画を完成させるために、一つの場所にとどまり続けるわけにはいかないのです。約60年前に開かれた第二バチカン公会議は、地上の教会のことを旅する教会と表現しました。それまでの教会の姿は、キリストの神秘体という表現でした。それぞれ教会の特徴を言い当てているわけですが、旅する教会という表現は、キリストの神秘体という表現より、さらに完成に向かって歩んでいる、そういう教会の姿を表しています。教会は立ち止まりません。現代の諸問題と正面から向き合って、すべての人を受け入れる場所となりたいと願っています。その決意が、この第二バチカン公会議で、旅する教会だと表現したことに込められていました。 イエスもまた一時的に示された輝かしい場面に立ち止まらず、エルサレムで待ち受けている十字架上の栄光へと向かわれるのです。そして弟子たちもイエスに聞き従うことが求められます。これは私の子、選ばれた者、これに聞けと。あ、これこそイエスの本来の姿だと。弟子たちは輝く姿のイエスを見て、そう確信したでしょう。けれども、御父がイエスを通して示そうとするご意志は、もっともっと先にありました。弟子たちがここにあると立ち止まった場所にではなく、イエスが最後に足を止めた場所、つまり十字架上にあるのです。だからこれからもイエスに聞き従う必要があります。父なる神のご意志、それは突き詰めるとイエス・キリストです。いまだに争い合い、対立し合う国があります。武力で解決しようと躍起になっている人がいます。平和な世界、平和な社会さえ人間は維持することができない愚かな存在です。その人類を救うためにイエスは山上で山上での栄光、この輝く姿にとどまらずに、エルサレムで待つ十字架へと向かわれたのです。本日、ミサの奉献文は、許しの奉献文2を用います。テーマは、人類の和解です。これから始まる感謝の祭儀、その心の準備として、あまり上手じゃないですけど、私たちの平和キリストという聖歌を歌いますので、しばらく聞いてください。私たちの平和、それはキリスト。私たちの平和、それはキリスト。二つのものを分けていた、壁を倒して、ご自分の体によって敵をなくされた。私たちの平和、それはキリスト。